はい、では第2回目、今日は、まあ、どんなコンテンツが売れているかっていう話をねしていこうと思うんですが、
うんうん、そもそも、うん、よくねコンテンツ、
うん、
コンテンツかな、うん、よく耳にしますけど、
うん、
そもそもコンテンツとは、うん、
コンテンツとは、まあ、直訳すると内容で、本に書く魅力的な要素のこと。
あ、もう魅力的なっていう、
そう、
形容詞をつけたものになる。
そうそうそうそう、うん、あの何でも書けばそれがコンテンツになるわけではなくて、
はい、
人が求めるもの、
うんうん、
それがコンテンツなわけですよ、
うん、
で人が求めるものってたくさんあるけれども、
はい、
じゃあ本に適しているものっていうのは何なのかなとか、
うん、
それをどういうふうに打ち出せばいいのかなっていうことをね、あの出版するにあたっては考えなきゃいけなくて、うんうんうんうん、
これまでそのずっ と,、
うん
出版業界の中でどういう、うん、まあ、時代の、ね、流れもあると思いますけど、
うん、
どういうコンテンツがそれぞれにこう求められて売れてきたのかっていうのはあるんですか？
う
ん、
そうそう、明確に流れがあって、
うん、
で昔売れていたというかその求められていたコンテンツが今求められるとは限らない、うん、むしろ全然違うものが求められているので、かつてこれ売れたから今でも売れるでしょうっていう見方をしてはいけないんですよ。
うん、
でまずそれを説明するために、あの今までビジネス書のね、
はい、
を例にとって流れを説明したいんですけど、うん、まずね2000年、2001年、2002年、そのあたり、
はい、
もう10年、7、8年前、
そうですね、はい、
そのぐらいって企業ブームだったんですよ、
うん、
独立企業ブーム。うん、僕もね、僕大学2001年卒で、その時に就職活動をしてたけれども、あの就職活動でみんなね、将来何やりたいですかって言われると、学生みんなね二言目にはね、独立しますって毎回言ってたの。
へ
え。世の中がそういう、ね、独立ブームで一人で何かやるみたいなのが正解みたいな感じがあって、うん、それは学生だけじゃなくて、まあ、世の中の社会人も多分思ってたんだろうなっていう気はします。
はい。
でその独立をみんなしたいというふうに思っているから、会社の中で何とか出世しようっていうことではなくて、会社を抜けて自分で稼ぐようになろうというビジネス書がめちゃめちゃ増えたんですよ。
例えばどんな？
あのね、この時に流行ったのが、キャッチコピーを変えればすぐ儲かるようになりますよっていう感じで、まあ日本の今までのマーケティングってなんかこう広告を打つとかね、その知らしめるっていうことはやってたかもしれないんだけれども、はい、あのアメリカみたいになんか気になるフレーズを出して言葉で売るみたいなのってあんまりね注目されてなかったような気がしてて、
はい、
でそれでこうそのアメリカ流のやり方が日本にわーっと入ってきた時がこの時で、確かに今までのフレーズとアメリカ流のフレーズを比べると、アメリカ流のフレーズの方がなんかこう気になる。でこういうふうに気になるキャッチコピーを書けば、あの同じものを売っててもその年収1億円なんて余裕なんですよみたいな体の本がうわーっと売れた時期が2000年の前半なんですよ。
へ
ー。でそれが2000年、2001年、2002年、2003年ぐらいまでかな、わーっと売れて、でみんなね読み漁ってたわけですよ。本当にたくさん本が出て、でみんな読み漁って、みんなこうわーってやって、あみんな勘違いし始めて、こうあ俺もすぐできるって俺も1億円なんて余裕だみたいに思うわけですよ、
はい、
でもねこう肌と気づくわけですよ、
うん、
あれって3年経ったけど俺年収1億円になってねっていう俺にはできなかったのかなっていうふうに思って、やっぱキャッチコピー変えたぐらいで1億円儲かるわけねえんだと、
うん、
いうことにみんなね気づき始める。でその時、じゃあその次何を求めに行ったかと、キャッチコピー変えて小手先で何かやるっていうのはダメだと、
うん、
これは実際に1億円とか実際に成功した人、年収1億円とか、まあ、年収何十億とかね、そういうように成功した人の話を聞かなきゃダメだっていうふうに次の部分になったんですよ、
うん、はい、
それがヒルズ族なんですよ。
あ、なるほど。
堀江さんとかね、
はいはい、
で僕の元上司のサイバーエージェントの藤田さんの本も、うん、まあ、あれは僕が手掛けた本だけれども、
うん、
あのバカみたいに売れたわけですよ、
うん、
で藤田さんの本はすごく内容がいいからあのちょっと同類に したくはないんだけれども、でも流れとしてはちゃんとできあの実績を上げた人の話を聞こうっていうふうになって、
うん、
それこそ楽天の三木谷さんの本も出たし、僕も 若手起業家の本を何冊も作って、
はい、
本当にもうたくさん売れてった時代なんですよね、このあたり。それがね、2005年、2006年、2007年ぐらいまでかな、
うん、
なんですよね。で、それがこうみんなそうやって今成功してる人たちの本を読んで勉強して学んで、私もこういう風になりたいと、俺もこういう風になりたいっていう風に思ったんだけど、またねこう気づくことがあるんですよね、
うん、今度は何を、
うん、あ、俺ホリエモンじゃなかったってって思うわけですよ。
思うね。
で、ホリエさんと自分は違うってことに気づいて
はい、
で、だからホリエさんはああやってうまくいったけど、あ、自分はちょっと違ったなっていう、そのね、
うん、
まあ、これ言うと堀江さんも多分怒るかもしれないけれども、堀江さんだからできたんじゃないかっていうふうに感じる人が増えてきたわけ、
うんうん、
で精神力もね、
はい、
ね、そのそれこそ嫌われる勇気じゃないけれども、
うん、
ね、どんだけバッシングされても突き進む力ってなかなかね、うん、みんなに備わってるわけじゃなくて、 そうですね、うん、まあ、その辺も含めて精神力とか忍耐力も含めて、まあ、あの辺は一部の人たちしかできねえんじゃねえかなっていうふうに諦めモードになって、一回それがシューンってなったんですよ、
うん、
でその時にリーマンショックが起き、あ、てか最初にサブプライム の問題が起きて、
はいはいはい、
あ、なんかやべえんじゃねえかって、アメリカ経済やばいんじゃねえかって言われて、うん、それがまた飛び火してリーマンショックになって、うん、日本経済もガッタガタになっちゃって、
うん、
で、まあ、今までブイブイ言ってたベンチャー企業とかも粒で、僕がいたリクルートも結構ね、人材領域とかね、採用のビジネスがかなりへこんだみたいで、当時、
うん、
まあ、それはそうですよね。だって景気悪くなるから人採用しないしね。
そうですね、う
ん、でそこで流れが変わって、次にね来たのがこう個展なんですよ。
個展、
うん、今ね、あの実績を出してる人たち、うん、確かにすごいけれども、うん、自分には応用ができませんでしたというふうにみんな思った、
はい、はいはい、
で今できてる人たちはがやってるやり方は自分は使えない、なぜかと、汎用性がないからだと、
うん、
ということは昔から語り継がれているものであればみんながいいと言っている、
なるほど、
ということで昔に目を向けてこう本が出始めたんです、
うん、
もしドラ、
あ、ドラッカー
ね、あとニーチェの言葉、
あ、ニーチェね、うん、はいはい、跳躍ですね、
そうそう、
は
いはい、ああいうのが昔に目を向けていこう、やっぱり本質はここにあったんだよねと、今表面的にその誰成功者の真似してもうまくいかんと、
はい、
本質的なものに目を向けようっていうふうになったのがそのね古典の流れなんですよね。で古典がそうやって注目されて、
うん、
いろんなね、それこそマキャベリーの君子論とか、
はい、
まあ、いろいろこう過去をねいいとされてきた、うん、あ、語り継がれてきたこう本がねまたまた注目を浴びて、
うん、
僕もアダム・スミスの本とかも出して結構話題にもなったけれども、
はい、
あのそういうね昔の人のコンテンツっていうのが、
うん、
あのまた注目を集めてきたのがこの時期なんですよ、
うん、
ただねまたねみんな気づくことがあるんですよ
今度は
だってあのねこう古典がね大事、まあ確かに語り継がれてきてみんな大事だというふうに昔から言ってる、
うん、
それをね読んだら自分が変わるかもしれない、
はい、
って思ったのは、まあ、そこまでは正しかったと、
うん、
よかった、
うんうん、
ただ ね、 こうね読んでて思うんですよ、
うん、
むずってドラッカーむずって思うわけですよ、
はい、
で、
うん、
そこで出てきたのが、まあ、もしドラがねあのかなり分かりやすくというか、
うん、
親しみやすく書いてたけれども他の古典ってやっぱりむずくて、
うん、
なんなら僕が、ね、ずっと前から書いてた資本論なんて、
うん、
未だに超むずいから、
うん、
読もうと思っても、ね、読めないわけですよ、
はい、
ってなるとどうなるか、
どうなる、
だってむずって思ってるんだから、
うん、
次何を望む、
もっと分かりやすく簡単なのはないかな、
それが漫画で分かるなんとかなんですよ、
なるほど、
そう、漫画で分かる7つの習慣とか今ね漫画で語るビジネス書がたくさん出てるけれども、
はい、
それはねあの明確なその流れがあって、
うん、
で古典 が大事だってことは分かりつつもそれがなかなか時間が取れないとかね、難しくて読めないっていう人に対してこれだったらいけるでしょって言って出したのがバカ売れしてる、
そうなんだ、
うん、
そういうこうところどころのこう、
うん、
まあ、コンテンツの流れっていうのは、うん、 自然発生的に起こってるんですか、それとも誰かが気づいてえいって舵を切るんですか。
誰かが気づいて舵を切っているんだけれども、
うん、
ただその舵というのは年間、ね、7万5000から8000冊出るうちの1個だったりする
うん、うん、
でそれが1個だったところで流れは変わらない、
うんうんうん、
だから多分一番最初にそれをチャレンジした本は多分売れていない。
そうか
で、なんかああいうのって良さそうだよねっていろんな本が舵を切り始めるとだんだんこうそっちの方に曲がっていっていくし、で、あとはね、その中でも本当に舵を切った1冊目でもそれがもうバカみたいに売れる時もあって、で、それがまた新たなその時代を流れを作っていくってこともある。で、まあ、ただ一つ言えるのは狙ってできることじゃねえなっていうことは思うんですよ。
ねえ、うん、いろんなものがこう重なり合って広がっていく感じですよね、
うん、でね、今はその漫画でわかるシリーズは、まあ、まだまだ出ているけれども、
はい、
その漫画でわかるなんとかっていうそのパッケージというか見せ方の背景に一つの思想がね、考え方がもう最近明確に出ていて、うん、いろんな本がいろんなテーマを扱っていて、それはわかりやすくなっているんだけれども、根底に今までに全然なかったコンテンツの、ね、思想が入ってきてるの。それがローコストローリターンなの。
ん？
昔はね、昔の本というのは、
はい、
ローコストハイリターンを目指しましょうって本ばっかりだったの、
はい、
これで一瞬で何とかできるとかね、
なん
かこれさえあればあなた成功しますとか、
うんうん、
あなた幸せになりますって、
はいはい、
なんかもうこの一冊で全ての問題解決みたいな、
うん、
すごくこの1500円のローコスト、
うん、
なのにハイリターンを目指す、
うん、
そういう本がたくさん売れていたんだけれども、
はい、
今はねそういうようなハイリターンを目指しても誰も読んでくれない、
うん、
今売れてるメインで売れてるのはちょっとした努力、まあね、うん、お金だけじゃなくて労力とかね、
はい、
まあその自分を変化させるとか変えるとかもそうだけど、うん、ちょっとした努力でちょっとしたものを得ましょうっていうのがコンテンツの流れなの今。で、今売れてるビジネス書を見ると基本的には自分の内面だけの話で終わってたりするの、
はい、
こうすると集中力つきますよ、こうするとあなたこういう習慣身につきますよ、で昔で言うとこうすると周りの人たちを自分の思う通りに操れますよと、人を変えられますよと、リーダーシップ発揮できますよみたいな感じだったの。今はねそこまで言うとね、まあ、周りの人読者が無理無理無理無理無理無理って思っちゃう。その昔ハイリターンを目指していた人たちもそれが、まあ、実際できないじゃんっていうのを気づいてきてて、
うん、
なんかそんなねハイリターンとかもういいからもうちょっと前に行ければいいんだよねって、そのやり方を教えてよっていうような雰囲気に今なってきているので、これは本当コンテンツを作るときに自分のね持ってるものを相手に魅力的な要素として編集する加工するときにローコストローリターンを設定しなければいけない。
読者がこう求めているものがだんだん堅実になってきた、うん、ですね。
そう、うん、でここで一つ言えるのが確実性っていうキーワードなんですよ、うん、
はい。
でローコストローリターンっていうのは別に夢がないとかそういうことでもなく装飾系とかそういうこともあるのかもしれないんだけれども、僕が一番感じてるのは本当にこうなるんだよねって、本当にこうなりたいからそれだけは確実なラインを教えてっていう、
うん、
これ読んでね、年収1億円にはならない、
うん、
それはもう分かったと思う。散々騙されてきたから分かったと。でもうでも今の月収からプラス3万円はしたいと。
なるほど。
それは確実にしたいから、その確実に3万円上げられる方法みたいなのをみんな求めているっていうのが今のね出版業界の流れなんですよ。
じゃあもうあんまり大風呂敷広げるような、
うん、
まあものは求められていなくて、
うん、そうなんですよ。これがね本当に大事なことで、
はい、
特に本が好きな人とかビジネス書を書こうとしている人って昔の本も読んでたりするから、
うん、
それをね、まあ、ベンチマークというか参考にして自分も同じような本を書こうとしてしまう、
はいはい、
でそうすると明らかに流れが変わってる時に、まあなんだろうな、今現代に、
うん、
バブル期の衣装で登場しましたみたいな肩パッドが入りまくってるやつで登場しましたみたいな感じになっちゃって、
うん、
明らかに時代錯誤だよねっていう企画書がね出てくるんですよ。
そうか。
そうするといくら元が良くても例えばいくら美人さんでも肩パッド入れてものすごい眉毛太くて
ゲイにはなるかもしれない、
ね、そうそうそう、つかみっていうか、なんかね、笑いにはなるかもしれないけど、うん、いや最近こんなの受けませんよって多分言われてしまう、
うん、
ちゃんと時代に合わせるためには今で言うとローコストローリターン、
うん、
でこの流れは僕の感覚だとあとね2年ぐらいは続くんですよ、うん
うん、
今なかなかね若い人があんまりこう意欲がないとかね言われるじゃないですか、
うん、
で若い人がだけじゃなくて、いや結構の人みんな意欲ないですよ本当にあのね、本を書こうとしてる人が知っとかなきゃいけないことがあって、それは何かっていうと、世の中の人たちは別にそんなに変わろうとしてないっていう、何か成し遂げたいとか何かこう自分でね達成感を味わいたいと思ってるのは本当にあの人口のごく一部であって、
うんうん、
で本を書きたい人たちはそこにいるの、
うん、
だから周りのね全国民そう思ってるだろうというふうに感じちゃうんだけど、全然そんなことなくて、ね、これやったらあなたの人生変わりますよって言っていいでしょって言うんだけど、いや別にっていうふうに思われてしまう。そのギャップにはあの気づいておかなければいけない。このローコストローリターン感っていうのは常にね、あの自分の中で一案持ってなきゃいけない。まあローコストハイリターンのものを持ってても構わないんだけれども、ローコストローリターンっていう、そこはできますよと、ローリターンのものは手に入れられますよ、半歩前に成長できますよっていうような、まあ商品とか、そのまあ例えばセミナーとかね、コンサルとか、そういうのを持ってるとだいぶ商売が楽になる。今はねそういう流れなんですよね。
うーん、でもそういうものが、
うん、
自分が持っているかどうかって分かりにくいですよね、うん、
そう、うん、まずね本を書こうとするときに、あの多くの人がね、何だったら書けるかなっていうふ
う
に、
ん、
まあ、悩むと思うんですよ、
はい、
で何だったらな書けるかなって悩んで、
うん、
なんかねこういろんな人たちのこうなんだろうな、変な方向に行ってしまうっていうのが結論なんだけど
変な、
うん、なんかその自分の今の仕事の内容と重ねて話しちゃうとかね、
うんうん、
直近の3年間ぐらいの仕事の内容がこれだから、
うんうん、
これをやってきたからこの本書くみたいな話をしちゃうんだけれども、うんうん、それだとねやっぱり、いやいや、なんかあなたがそんなに本書けるほどの知識ないよねって思われちゃうので、
うん、
そこじゃないところに目を向けなきゃいけないんですよ。で、
うん、
どうするかっていうと、
はい、
どうします？どう考えます？
どうしましょう、
うん、
でもそうだな、自分の中のコンテンツを見つけるにはっていうことですか？
そうそうそう、
うーん、これだったら、
うん、
絶対人に負けないぐらい語れる、うん、一晩でも語れる、
うん、
しかもあのワクワクして語れるよ、
うん、
みたいなものを探すとか、
うんうんうんうん、これだったら人に負けないってどういう尺度で、
うん、
あ、その、ね、視点はすごくいいと思っていて、うん、出版の企画を作るときには役に立つと思うんだけれども、
うん、
これを人に負けないっていうふうに思う、うん、思えるか思えないかってどういうところで判断する、
うん、どういうところだろうね。
うん、あのね、そこがみんなうまくこう判断できない人がほとんどで、
うんうん、
2種類いるんですよ、
はい、
あの1種類が全然いけてないのに、あ、私大丈夫っていうちょっとトゥーマッチな人、自信がトゥーマッチな人、
はい、
でもう1人がちゃんと持ってるのに、
うん、
いや、これなんて私なんてって言ってしまう人、
うん、
どちらもうまくいかないので、
うん、
適切なものを、ああこういうふうに考えれば自分がこう本にするコンテンツになるんだなっていう目をね養わなきゃいけないわけです、
うん、
じゃあそれが何なのか、
はい、
ね、今の僕はね、今いろいろ出版塾とかで指導してるのは、
うん、
今までみんながお金と時間を使ってきたこと、うん、一番使ってきたもの、
うん、
それをコンテンツにしたら本の企画としてまずはなりそうですよという話、うん、
みんながっていうの
は、ああ、それは自分が、
その人自身が、
うんうん、
一番時間とお金を使ってきたもの、
使ってきたもの、
なるほど、
うん
うん、
それは別に仕事じゃなくても構わなくて、
うん、
自分が趣味で時間を使ってきたこととか、お金を使ってきたこととかね、 そういうものが実際には自分が一番こだわってきたり、
うん、
なんだろうね、苦しんできたり、
うん、
他の人とのが気づかないようなところ、細かいところまで考えてることだから、
うん、
そういうものに目を向けると本になりやすいんですよ、
うん、
だからそのコンプレックスを克服した人が本を書きやすいんですけど、それはね、そういうところにあるんですよね。
そりゃそうですよね、うん、ずっとそのこと考えてきたんですもんね。
そうそうそうそう、だそれが何があるかということをまずね出してもらうんですよ。で、まあ、この、ね、音声を聞いてる方もまずそれを考えてみてもらいたいんです。でそれ次に考えることは、
はい、
今考えたものがダメだというふうに言われたら次何を出すか、
うん、
大体ね、その時間とお金を使ってきたことって一番考えやすいものでポンと出すんだけど、
うん、
あんまりね精査されてなくて、
うん、
なんか自分で一番最初思いついた安易なものが出てくる可能性があるので、それダメですというふうに言われた時に、
はい、
じゃあ何を出すって、次にお金とか時間を、まあ労力、頭の中のエネルギーも含めたその労力とかを使ってきたもの、それは何ですかってやっていくと、
うん、
知らないところで自分がこの考えてきたものっていうのが出てくる。案外ね、自分が本を書きたいって思った時に一番最初に思いついちゃうやつって自己アピール系の本が多くなっちゃう私この商売をやってるからこれについて書きたいとか、これについていいこと思いついたからこれについて書きたい。でそれはもちろん大事なことなんだけれども、それが世の中とマッチするかっていうのはまた別問題ですよねと、
うん、
で一番最初に時間使ってきたものっていうと即それが出ちゃうので、うん、それは置いといてと、置いといて、じゃあ2番目って何って言うと、本当の自分が一番時間使ってきたものとかが分かってきたりする、うん、でちなみにまあ僕で言うと、僕ね、子供の時からずっとこう説明力ってキーワード、説明力ってキーワードにしたの最近だけど、どうやったら人に分かりやすく伝えられるかっていうことをね、中学生の時から考えてるので、もう25年間考えてるわけですよ、
うん、
こんなに25年間も人に分かりやすく伝えるためにどうすればいいかって考えてきてるやつはもう他にはいねえと思って、
うん、
これ絶対いなくて、塾の先生とかも仕事の時はねやってるかもしれないけど、僕みたいに四六時中考えてるやつはいないっていうのは自信があるから
、はい、
だからそれをねコンテンツとその本の企画にしようかなっていうのを思えるわけですよ。ただね、最初からそれを思いついてたわけではなくて、最初は僕が書いたのは経済学をね分かりやすく解説するとか、
うんうん、そうです
ね、何かを解説するっていうことだったので、
はい、
うん、じゃあ今まで一番時間を使ってきたものは何ですかっていうと、経済学の本読むことですってすぐ出ちゃう、
うんうんうん、
経済の勉強ですみたいな、すぐそっちが出ちゃって、まあ、確かにそれはそれでいい側面もあるんだけど、ずっとねそれで止まっちゃうともったいないので、
うん、
じゃあそれがダメだったとしたら他に何がある？
うん、
っていうふうに考えないといけない。それが自分の中にある、まあ、本になるコンテンツ、
うんうんうん、
それをこう探していく、まあ、一番いいワークですね。
なるほど、
うん、
それ一人でできますね。
一人でできるっていうのと、まあそれが前提、
はい、
でプラスもう一個やった方がいいのは人間観察なんですよ。人間観察ってなんだろうな、変な意味じゃなくて、いじるとかねそういうことじゃなくて、ね、冷やかすとかそういうことじゃなくて、周りの人たちを見てこの人たち何を感じてるかなとか、何に困ってるかなとか、何に不満を感じてるかなっていうふうに考えることなんですね、うんうんうん、
はいはい、
で本を書くにあたっては、ね、その本に書いてあるものを読んだら相手に有益なものことを感じてもらわなければいけない。でということは相手のね、なんか悩みとかが解決されたり、
うん、
やりたいことができるようになったりっていうことにならなきゃいけない、ね、ただ単に自分のね主張をなんかこの本を読んで聞きなさいみたいなね、そういうようなものではなくて、相手がそうやって変わらなければいけないので、じゃあどういうふうに変わりたいと思ってるのかっていうのをひたすら観察する、
うん、
これはね本当にいいワークなんですよ。僕だって電車乗るじゃない、本読まないからね。
何をするの？
うん、周りの人たちを観察する。
それ何？チラ見？
チラ見チラ見。いや、じろって見たらそれは逮捕される。逮捕者ってなっちゃうから、警察呼ばれちゃうので、 その周りの人たちを、まあ、あの特定の人ではなくてその車両に乗ってる人たちでバーッと見渡してこの人たち今何やってるかなとか、
うん、
どんなこと感じてるかなとか、
うん、
こう考える時間にして、
はい、
で、まあ、ずっと見てるわけじゃなくてバーッと見渡してちょっと考えて、うん、今この人たちこういうこと考えてるんじゃないかなとかこういうことをなんかイライラしてるんじゃないかなとかいうことでずっと考えてるんですよ。
その中で、あ、もしそのことだったら自分はなんか伝えられるものがある
ぞっていう。そう、自分が助けられるもの、
うんうん、
伝えられるものじゃなくて助けられるもの、うん、伝えられるっていうとね、そこに自分のね、あのエゴと意志が入っちゃうから。
なるほどね、
うん、俺がこれを伝えてやるみたいな、うん、
はい、
これはあなた知っといた方がいいですみたいな感じになって相手が知りたくもないようなことをずっと押し付けちゃうから、
うん、
助けられること。
そうか、
うん、
うん、
それをあの考えていくと、ああ、じゃあこのこういうことかなっていうふうにだんだんだんだん企画になってくる。
うーん、うん、あのよくね、こう通常は逆の発想っていうか、自分がこういうことで助けられたとか、
うん、
自分はこういうことが役に立った、
うん、
だからそれを伝えたいっていう思いでこうなコンテンツ考えちゃう人多いじゃないですか、うん、でもそうじゃないってことですね。
あのね、それも方向性としては正しいんだけれども、
うん、
唯一欠けてるというか絶対的に欠けてるのが、
うん、
それをあなたから聞きたいかっていう話なのね
、はい、
で自分は確かに助けられた、
うん、
で他に同じように苦しんでる人たちがいる、
うん、
その人たちも助けたい、
うん、
その気持ちは僕は大切だと思うし、うん、すごくいいと思う、
うん、
だけどじゃああなたが助けられたそのあなたの先生みたいな人から聞くんじゃなくて、なぜあなたから話を聞かなきゃいけないのとっていうふうに考えた時に明確に答えられるかどうか、それ明確に答えられるんだったらいいと思うけれども、うん、いやなんか、いや実際は私の先生から聞いた方がいいんですけどねっていうんだったら私の先生が本を書くべきで
そうですね、
うん、
はい、
これがその一般の職業と本の違い、
うん、
例えばね、そのずっと何かトラウマを抱えていて、それが心理カウンセラーのサポートであの自立できるようになりました、
はい、
だから自分も心理カウンセラーになりたいって言って心理カウンセラーとして活躍するっていうのはある。だけど、はい、その本を出すにはあなたから聞きたいっていうふうに思ってもらわなきゃいけないので、うん、そのあなたから聞きたいっていうのをどうやって相手に、分かってもらうか、
うん、
うん、私いいこと喋れますよっていうふうに言ってもね、うん、あ、そうってね思っちゃうし、あの本屋さんに並んでるところをちょっとイメージしてもらいたいんだけど、皆さんの本が手に取られる、ね、シーンというのはほぼ見知らぬ人にこう手に取られて、あ、この人の本ってなんか面白いのかなって、全然知らないけどね、
うん、
で、あの会ったこともないしこんな人誰だか知らないけど、
うん、
なんか面白いかどうかよくわかんないけど買おう、で面白そうだから買おうってなるわけですよ、
うん、
でその時に、ね、自分を全く知らない人に対して自分がこの本を書いて、あの私の本が一番いいですよっていうふうにアピールしなきゃいけないから、
うん、
それをね、読む前に、本の内容を読む前に分かってもらわなきゃいけない。これね、すごい大きいことなんですよ、
うん
うん、本屋さんに行くとそのコーナーがあるじゃないですか。で、
はい、
コーナーがあってそこに関連している本がたくさん並んでますよね、
うん、
でみんなね、私の本面白いです、私の本面白いですって言ってるわけですよ
そうですね、
そう、で、うん、私を買ってってやってるわけ、
うん、
でなんだけどそれは分かりつつ、でも読者が選ぶのはその中で一番良さそうな本じゃない、
うん、
でどれにしようかなって言って一番良さそうなもの、まあせいぜい3冊、ね、大人買いじゃーっつって20冊買っていく人はいないだからせいぜいベスト3ぐらいに入んないと、
うん、
でもほとんどの人は本当1冊しか買わないからね、
うん、
まあ1番とかになんないと選んでもらえないわけですよ。
そうだね。
でその選んでもらわなきゃいけない時に中身全部読んでから、あ、この本が1番でしたねっていう選び方はしないから、
うん、
あの読む前に1番っぽいよねって思ってもらわなきゃいけない、
うんうん、
それをいかに説得するか、本の表紙でもしくは本の、ね、まあ、袖っていうんだけど、そのプロフィールとか書いてあるところで、はい、いかに相手に感じ取ってもらうか、それが大事なんですよね、
うんうん、
ね、なんかその私の本を、ね、読めばね、 私の本が一番面白いって有益なこと書いてあるって分かってもらえるとかね、まあ、俺の本読めば絶対面白いってみんな分かってくれると思うんだよっていう考えって、
うん、
あの俺と付き合えば俺の良さが分かるって言ってるのと一緒だからその付き合う前から良さそうな人じゃないとダメだし、
うん、
あの食事もね食べる前から美味しそうじゃないとダメだし、
そうですね、
食べたらうまいっていうのは遅くて、
そうですね、うん、
それをいかに作っていくかっていうことがコンテンツ、まあ自分のね、
はい、
中の本になるコンテンツを探す上で大事なこと、
はい、
まあそのね今日話しましたけど、その出版業界の流れがこうあって、
はい、
今はローコストローリターンなので、うん、そのローリターン感をいかに出せるかっていう話と、自分が今まで時間とお金とかね、あの労力を使ってきたもので、その2番手、3番手を考えて、
はい、
コンテンツを作っていくっていうのがありだと思います、
はい
はい、ということで、今日はここまでにしたいなと
思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。